い、初めましての方は初めまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー民論の見たまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、ですね、本日はですね、まあ、アニメを批評したいと思うんですけども、ですね、まあ、結構久しぶりなんですけども、まあ、ドラえもん映画についてお話ししようと思うんですね。新ドラえもんかな、新ドラえもんの、のび太の日本誕生ですね、これを見てきたのでちょっとこれについてお話ししたいと思うんですけども、まあ、その前にですね、ちょっと他に見たですね、最近面白かった映画なんですけども、まあ、前にですね、ちょっとあの、日向さんとですね、ラジオを一緒に撮らせていただいて、で、最後編でですね、最近いい映画ない、なんかありますかね、みたいな話で出たんですけど、ですね、クエンティン・タランティーノ監督のヘイトフルエイトをですね、やっとこそ昨日見てきました。はい。というのも、もう公開からちょこっと時間経ってるんですけどですね、でなんでちょっと遅くなったかというと、あの、日向さんとね、収録してから次の週ぐらいからやったんですけど、まあ、あの、体調を崩しましてですね。っていうのも、まあ、喉に思いっきり来てたんですけど、あの、溶連菌っていうですね、その、なんか、菌にですね、かかってしまってですね、まあ、結構空気感染というか、まあ、まあ、風邪みたいな感じでですね、人から人に移ったりするらしいんですけど、まあ、これがですね、ちょっと、かかったらめんどくさいことになりまして、まあ、なんといっても咳が止まらなくなるんですよね、普段から。もうですね、四六時中、こほこほ言ってしまっててですね、まあ、熱は微熱ぐらいで済むんですけども、とにかく咳が止まらないと。で、映画館でですね、咳する人って、まあ、いますけど、ちょっと嫌じゃないですか。見ててね、こう、なんていうか、こう、注意を、ね、こう、集中力をそがれるというかですね、私は結構、その、劇場内でされると嫌なタイプなんで、ご方法ね、まあ、好きな人はいないでしょうけど、結構気になっちゃうタイプなんで、で、自分がそれをするのがすごく嫌だったもんですから、ちょっとはね、その、溶連菌っていうのにかかっててですね、咳が止まらない時に、まあ、2週間ぐらいですけど、その間は基本的に映画を全く見てなかったんですね、劇場で。で、ヘイトフルエイトもですね、まあ、公開されて、もう、ぜひともですね、まあ、なんて言ってもタランティーノのですね、まあ、最新作ですから、見るべきやったんですけども、ちょっと、流れてしまっててですね、で、やっとこさ、まあ、今週ぐらいからですね、まあ、万全な状態になってきたもんですから、まあ見に行ってですね、まあ今は全然問題なく喉を全くですね、問題ないんですけども、でついこの間まで、その映画館で見れなかったんですね。はい。で、ヘイトフルエイトを昨日見たきたんですけどですね、これがまあすごい映画でしたね。はい。何がすごいって、まずそのね、まあこれはもうタランティーノのこだわりの一つですけどね、今回は70ミリで撮ってるんですよね。はい。まあ70ミリっていうと非常にですね、ピントがこう絞られてるっていうのがまあ特徴ですけど、あとなんといってもその、画面が非常にワイドなんですよね。広いと、普通の映画と違ってですね、ものすごく広がりを、見せた映像になっててですね、まあよくあの PTA が使ってますね、ポルトマス・アンダーソン監督がそのザ・マスターとかでも使ってましたけど、非常に横長の、ワイドな画面になるんですよね。はい。で、まあ非常にですね、まあ円形のショットとかを撮るともう抜群にすごい映像になっちゃうわけですけども、まあちょっとね、悲しかったのが、私が見た劇場は、まあ岡山で見たんですけど、劇場が小さかったんですよね、結構ね、それなりに。はい。というのまあ、人の入りがそんなにですから、まあ仕方ないのかなと思うんですけど、やっぱりね、あの、まあ映画館も商売ですから、基本的にね、お客さんが入る、とこ大きな箱にね、当てがうっていうのはまあ当たり前なんですけども、やっぱりですね、あの、シネマスコープはどう考えても大きな劇場で、見ないともう、なんていうかね、ちょっともったいないというか、やっぱり小さい画面やと、なんていうかね、横に広い分縦に小さいわけですね、簡単に言うと。普通の小さなサイズで映しちゃうと。だから、やっぱり、ね、画面が小さく感じちゃうんですよね。というので、ちょっとね、そこら辺は環境としてはもったいない状況で見てしまったんですけども、やっぱりまあ東京とかね、大阪とかで見るともうちょっと恵まれた環境で見れるんでしょうけども、まあ、そこら辺がちょっと残念やったんですけども、作品としてはまあすごい作品でしたね。まあ、話としてはですね、タランティーノ監督の、今はね、フィルゴラグラフィーで言うと、そのレザーボードッグスですね、そのデビュー作のレザーボードッグスに非常に似てますね。そのある限定条件下で起きるその殺し合い、を描いてるって話ですね。で、今回はですね、そのまあ、舞台としては西部劇で、そのまあ、あれですね、南北戦争の後なんですね。だから、その時代的には、前作であるジャンゴですね、ジャンゴっていう映画、私も批評しましたけど、であったような南北戦争の後の、まあ、アメリカが舞台なわけですけども、まあそこでですね、まあいろんな曰く付きのですね、なんていうか怪しい奴ら、 8人がですね、ある、まあ、小屋というか、ロッジというかですね、まあ、店に集まるんですね。その、猛吹雪でですね、身動きが取れないもんですから、まあ、各々がその、一つの、まあ、水小説で言うと、クローズサークルってやつですね、一つのその、まあまあ、あの密室のですね、雪山の、ある店に閉じ込められてしまうというか、まあ、いやおうなしにそこで過ごさないといけないと。で、お互いはもう全く知らない同士なんですね、ほとんどね。全く赤の他人で。で、誰が、誰の味方をしてるかとか、全然わかんないんですけども、その中で、ある殺し、ある殺人が起きてしまってですね。で、その犯人は一体誰なのかっていうことを探り合うという、まあ、ミステリーという感じで、宣伝されてたんですけど、実際ミステリーとしてはあんまり面白くなくてですね。まあ、結論というか、まあ、真相がわかったら、あ、まあそういうことやったねというか、結構その反則的な、あれなんですよね。真相なんですよ。これ実際は。はい。で、そこら辺をフォーカスする作品では実はなくてですね。で、やっぱりね、非常にですね、この映画面白いなと思ったのは、その、なんていうかね、タランティーノ監督のそのフィルモグラフィーとしては、非常に特異的な作品になっていると私は思いましたですね。っていうのもですね、そのタランティーノ監督、まあ今までですね、その、まあ、今回ヘイトフルエイトっていうぐらいですから、エイトは8作目なんですけど、まあ7本撮ってきたわけですね、監督作品として。なんですけども、この人のですね、特徴としてですね、はっきりあるのが、あの、復讐感が多いということですね。はい。あの、まずですね、キルビルがそうじゃないですか。まあ、あれはそのね、ブライドっていうですね、ある花嫁、そのね、家族を殺された、まあ、ね、あの、旦那を殺された、花嫁がですね、その自分をですね、はめた男、ビルと、あとその一味を皆殺しにするためにですね、今、ユマ・サーマン演じるですね、ブライドという女が、その自分の復讐を果たしていくという話やったんですよね。はい。まあ、それとか、あとですね、非常にわかりやすいのが、イングリアス・バスターズですね。はい。イングリアス・バスターズは、そうですね、あれは、ナチス・ドイツを描いた話でしたけども、あれですね、まあ、ある女性が、まあ、言うた主人公、まあ、結構あれ、群像劇なんで、誰が主人公っていうと難しいところがあるんですけど、まあ、女性がですね、まあ、家族を皆殺しにされたですね、女性が、まあ、自分を殺したですね、そのナチス将校、まあ、クリストファー・ワルツ演じるですね、男をなんとかその実相実の復讐しようとするという話でしたね。はい。で、それからですね、撮ったのが、まあ、私、タランティーノの最高傑作だと個人的には思ってるんですけども、そのジャンゴで繋がれざるものですね、アンチェインドという作品がありましたけど、まあ、これは黒人のガンマンであるですね、男、ジェイミー・フォックスがですね、まあ、黒人たちというか、をですね、まあ、いじめてるでですね、白人の、その、まあ、牧場主の農主がいるんですよね。農園の農主がいましてですね、キャンディというですね、まあ、ものすごい人種差別野郎がいるわけですけど、まあ、この男が、その、まあ、その黒人のガンマンの主人公のですね、奥さんを奪った男ということですね。で、そういう、その男に何度か復讐してやろうと、いうことでですね、まあまあ、最初復讐してやろうというか奥さんを取り戻しに行くという話なんですけど、まあ最終的に復讐団につながっていくというのがですね、ちゃんこつながれたもので、というのもですね、まあ基本的には善玉の主人公たちがあるですね、ものすごく強固な意志を持って、その、誰の目から見ても明らかなその悪人を粛清するという話ですね。で、そういうのを取ってきた監督やと思うんですよね。はい。なんです。まあ近年は特に、はい。なんですけど、まあ、今作に関しては、それがかなり違ってるんですよね、このヘイトフルエイトに関しては。で、このヘイトフルエイトっていうのはですね、まあ、はっきり言ってわかるのは、善玉がいないっていう話なわけですね。いい人がいないんですよ。全員悪人ですね。まあ、言うとアウトレイジ的な、北野武のアウトレイジっていう作品がありましたけどね、出てる人は全員いい人は別にいないと。全員が悪人で、だから誰か死ぬかわからないっていう状況がアウトレイジみたいな作品やったりするわけですけど、まあ、今回のヘイトフルエイトもですね、なんていうか、ね、まあ、一応主人公核みたいな人はいるんですよね。はい。っていうのもその、今回ですね、そのサミュエル・ジャクソンが演じるですね、その、まあ、黒人のその、賞金稼ぎですね、バウンティーハンター、が、まあ一応主人公みたいな感じで動いてはいるんですけど、まあ、この主人公もはっきり言ってですね、まあ、善人とはとても言えないような男なんですよね。自分が生きるために、まあ周りの人間がどんだけ死んでも構わないっていうような、まあ男なわけですよ。はい。 で、それで、まあ、一つすごいね、あのシーンがあってですね、まあ、自分を追ってきた白人のですね、その、まあ、殺し屋をですね、まあ、帰り討ちにするんですけど、まあ、単に殺すだけじゃ面白くねえっていうことですね、まあ、全裸でですね、その雪山に放り出してですね、で、その雪山を歩かせて、で、最終的には自分のですね、まあ、一物をしゃぶらせて、その後に殺すというですね、まあ、ものすごく畜生野郎なわけですね、この主人公的な男もですね、はい。で、こんな中でどうなっていくのかっていう話はどうなっていくのかっていう話ことになるんですけど、やっぱりですね、そのタランティーノらしく最後悪人が粛清されるという話になっていくんですよね。だからここが面白いなと。今までっていうのはまあ復讐団って基本的にですね、まあわかりやすいですけど、まあ、善玉と言われているようなですね、まあ善玉と観客が感じる奴ら男、まあ、ないし主人公が、悪役をですね、まあ、ぶち殺すと、で観客がスカッとするっていう話だったんですけど、今回に関しては別に善玉とは全く言えないんですけども、最後ですね、悪人であろうやつをですね、ぶち殺して最後スカッとするというですね、非常になんか変わった映画になってるんですよね、そこは非常に面白かったですね、個人的には。 なんで逆にちょっとね、あの分析してみると面白いかもしれないですね。なんでこんなに回るキャラクターが最後この映画の中では粛清されるわけですけど、その時になんでこんなに観客がスカッとするのかなっていう、いうことをですね、はい。まあ、タランティーノの映画っていうのはものすごくですね、悪人がぶち殺された時にものすごくスカッとする、まあ、映画が多いわけですけども、はい。何に関してもですね、まあ、首がぶっ飛ぶとか、まあ、いろんな、ね、ゴアなシーンを含めて、ものすごくガッツポーズしたくなるようなですね、ケレミあふれた映像こういうわけですけども、まあ、今回に関してはものすごく高揚感があるですね、粛清の仕方で映画がバッと終わるんですね。でここら辺が非常に私もなんか見てて不思議やったところですね。はい、全然主人公たちは善人ではないのにね、なんでこんなに面白いのかなっていうちょっと不思議な作品がね、ヘイトフルエイト、はい、でしたけどもですね、はい、まあ面白い作品でしたね。はい、まああとですね、ちょっと面白いなとか面白いなと思ったのが、まあ、このヘイトフルエイトって作品結構いわくつきの作品やったじゃないですか。っていうのもその一時期ですね、その脚本がそのまあリークされてですね、まあタランティーノがですね、そのまあ6人ぐらいの知人しか配ってなかった、関係者にしか配ってなかったんですけど、その、ね、スクリプトが、まあ流出しちゃってですね、でタランティーノがもう俺はヘイトフルエイト取らねえよって言ったっていうことがありましたよね。まあまあ結局はそのね、もう一回、まあ、脚本を作り直して映画を撮ったわけですけども。で、私ちょっと気になったんで、この脚本ね、元の脚本、その、まあ、ドラフト版ですね、まあ、草案の第1項を、ちょっとネットに転がってたから読んでみたんですよ。はい。やったらですね、その、まあ、この映画、チャプター5ぐらいかな、まで分かれてるんですけど、第5章まで分かれてるんですけど、第1章だけとりあえず読んだんですけどもですね、まあ、20ページくらいならパッと読めるんだんですけど、その中では基本的に全部何もかも起こることっていうのは、その脚本の中で書かれてることってのはそのまんま映画なんですよ。だから少なくとも映画の始まりっていうのは、その、まあ、タランティーノがもう撮らねえよって言った時点の脚本から全く変わってないんですね、今回の完成版から。で、どこが変わったかっていうとですね、まあ、ちょっと、まあ、最後はやっぱ気になったんで、最後だけちょっと読んじゃったんですね。チャプター5だけですね、途中からちょっと、読んでみたんですけど、やっぱね、最後がかなりこの映画変わってましたね。はい。まあ、一番最初に当初考えてた、タランティーノが作った、まあ、ドラフト版と、まあ、完成版とではかなり、まあ、オチというかですね、あ、そういう風に終わるのねっていうところが変わってて、まあ、結論から言うと今回の映画の方が絶対良かったんじゃねえろと思うんですけど、まあ、そこら辺もね、ちょっと気になる方は、ぜひね、その、まあ、ね、ヘイトフルエイトスクリプトとかね、売って、検索したら簡単に PDF ファイル出てくるんで、ちょっと読んでいただいたら面白いかなと思うんですけど、まあ、なかなかね、そこら辺も、ちょっと、ね、面白かったところですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、簡単にヘイトフルエイトについては終わろうと思うんですけど、まあ、今回はちょっとガラッとですね、その、まあ、ヘイトフルエイトはものすごくバイオレンスシーンが多かった、まあ、R18 も納得な、映画、ものすごく暴力的な映画やったわけですけども、まあ、それとは打って変わってですね、まあ、キッズ映画ですね、まあ、ドラえもん、新、のび太の日本誕生についてですね、お話ししたいと思います。はい。 で、それでですね、その、まあ、いつもはですね、そのチラシに書いてあるあらすじを読んでいるわけなんですけども、ちょっとですね、あのチラシをこの前から、あの私、収集今までずっと、ほんまに15歳ぐらいからもう10年以上にかけてチラシを収集してたわけなんですけど、ちょっとですね、もう置き場所がなくなりまして、で、順々に捨てていったんですね、もう全部ね。はい。まあまあ、売ったりも、とかもね、まあ自社ができたりするんですけど、まあ別に個人で集めてたもんなんで、もう売っちゃっていいや、売るじゃなくてもう捨てちゃっていいやってことで全部処分しちゃったんですけど、というのでもうチラシ集めるのやめたんですよね。はい。なんでちょっと手元にチラシがこれからはないので、まあちょっとあのヤフー映画ですね、いやいやヤフージャパンのその映画のとこに書いてあるあらすじをですね、ちょっと読んでみたいと思います、これからは。はい。で、まあ今回のドラえもん映画、こんなストーリーですね。はい。学校や家で怒られる日常にうんざりしたのび太は家出を決意するが、誰かの所有地ではない土地はどこにもないことを知る。一方、ドラえもん、静か、ジャイアン、スネ夫も思うところがあり、家出を決心したものの、行くあてもなく途方に暮れていた。それならばと太古の日本へ行こうと思い立った彼らは。はい。まあそういうことですね。で、今回ですね、その、まあ、ドラえもん映画、まあ、全シリーズ通して30、はい、シリーズ通してですね、36作目っていうですね、もう40作目も近いなというですね、感じの、まあ、ご存知、長寿アニメーションなわけなんですけども、まあ、この映画はですね、その、まあ、いわゆるリメイク作ですね、はい、ドラえもんっていうのは、まあ、まあ、皆さんご存知でしょうけど、その、まあ、まあ、10年ぐらい前にですね、その声優さんがガラッと変わりまして、まあ、大山信夫さんとかね、声優さんされてましたけど、そっから水沢あさみさんと世代に変わりまして、そっからですね、まあ、オリジナル、新ドラえもんの、まあ、新しいシリーズが始まって、オリジナルのその映画も作ってるんですけど、それとは別に、その過去のですね、ドラえもん映画のリメイクっていうのも順々にやってるんですね。はい。で、まあ、第一作目やったのが、その、まあ、のび太と恐竜ですね。はい。やったりとかですね。まあ、そういう流れがあるわけですけども、まあ今回それと流れってことですね。昔のドラえもん映画をリメイクした作品っていうことなんですけど、まあ元はですね、1989年に公開されたですね、その、まあ日本誕生、っていう映画がありまして、で、それを元にしている、元にしているとか、そのリメイク作なわけですけども、はい。でですね、まあ、このですね、日本誕生という映画は実はこのドラえもん映画史においては結構重要な作品でしてですね、まあ、観客動員数がですね、歴代1位なんですよ。はい。ね、まあ、一番お客さんが入ったと、ということでですね、まあ、ドラえもん映画においてはものすごく歴史的な、まあ、記録的な映画なわけなんですけど、で、なんでこんな話してるかと言いますとですね、私結構前からちょこちょこ言ってるんですけど、ドラえもん映画は欠かさずじゃないんですけど、まあ見てる方なんですよね、結構いろいろね。はい。で、まあ昔からドラえもん映画が好きで、いまだにその私の中でアニメーション映画のその自分の中でのオールタイムベストっていうのはドラえもんの第7作ですね。ドラえもん映画の第7作の、ドラえもんのび太と鉄人兵団やったりするわけですよね。で、そんぐらいドラえもん映画好きなわけですけど、昔から。で、まあ今はね、大人になっても、まあ一応劇場に足を運んでドラえもん映画を毎年見てるんですね。はい。まあ、ただ去年はですね、ちょっとあの、何でしたっけ、あの、ヒーローのやつありましたね。ドラえもんのび太のなんとかヒーロー、スペースヒーローズでしたっけ。なんかそういう映画があったんですけど、あれはちょっとね、あの、見損なっちゃったんですよね。見損ねて、ね、あの、気づいた時には上映終わってたんで、結局見れずじまいやったんですけど、で、まあ、この前ね、その、あの、日向さんと収録した時にですね、ちょうどドラえもん話になって、で、日向さんもね、あの、ドラえもん映画好きなんで、あの、前作のスペースなんとかヒーローのやつどうでしたって言ったら、あれ見なくていいですよ、ダサくなんでって言ってたんで、まあ私も見ずに終わっちゃったんですけどもですね。まあ、まあ大体だけど、あの、ドラえもん映画全部見てる方やと思います。はい。で、まあその流れから言うと、まあ結論から言っちゃうとですね、まあ今回のドラえもん映画、ですね、まあ稀に見る、史上稀に見る傑作やったと、個人的には思いますね。はい。で、まあ先ほど言いました通り、ドラえもんのび太の日本誕生っていうのは、まあ元のですね、オリジナルは本当に観客動員数、歴代1位のようなですね、本当に記録的な傑作として知られてるわけですけど、はっきり言って私、今回ですね、そのオリジナル超えてると思いますね。はい。絶対オリジナルよりもいい作品になってると思いますので、まあそれについてつらつらとですね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、 で、まず今回のですね、話、まあ、ドラえもんのび太の日本誕生っていうのはですね、まあ、話からして非常にその魅力的なですね、話なわけですね。はい。っていうのもですね、まずその今回そのドラえもんたちが、というか主人公、のび太とドラえもん、静香、ジャイアン、スネ夫のいつものですね、キャラクター、まあ、5人組がですね、家出をするっていう話なんですね。はい。まあ、いろいろですね。まあ、のび太は、その、お母さんがいつもガミガミ叱られると。で、ジャイアンは、その、ですね、まあ、母ちゃんですね。その、お母さんから、まあ、いろいろですね、こう、まあ、店番頼まれたりとか、いろいろ用事をことづけをされるから、それが嫌だと。で、スネ夫はですね、勉強ばっかせって言われて嫌っていうのと、静香ちゃんは、その、習い事が大変で、もうやってられないわっていうことで、まあ、おのおのですね、その不満を抱えて、家出をすることになるんですね。で、家出をする、場所に困った彼らなんですよ。なんで困ったかというと、その日本っていうか、今現在の世界っていうのは基本的に土地がね、誰かのもんじゃないですか。まあ、ね、私有地じゃないところだったの、それは国有なわけですよね。だから自分の土地っていうのを彼らは持ってないんで、家出する場所がねえじゃんかと。っていうので、じゃあどうしようっていうことで、その過去のですね、まあ、7年前かな。7万年前のその日本にその行ってですね、でそこで家出をすればいいじゃないかっていう話が今回の話なんですけど、でこの話からすると非常にこうドラえもん映画の中でもですね、もう定番の方なんですよ。で私は非常にそういう定番の方が好きでしてですね、でどういうもんかっていうと、基本的に自分たちの世界を作る話っていうことですね。はい。でこの方はですね、ドラえもん映画の中で傑作が何本もあってですね、で先ほど言いました第7作目のですね、ドラえもんのび太と鉄人兵団という作品がありまして、でこれもその一つですね。はい。あの鏡面世界というですね、その全く自分の世界と、完全にその鏡の表裏の世界っていうのがありましてですね、でドラえもんの道具でそこに行くんですよ、鏡面世界っていうんですけど、でそこは全くその自分たちの世界と変わらないんですけど、全てあべこべっていうかですね、その見た目が反対になってる、反転してる世界なんですけど、誰も住んでなくて自分たちの、自分たちしかいないんですね。だから何でもし放題っていうですね、まあそういう世界観ですね。まあこういうの心、子供心に結構くると思うんですよね。私は来てたんですけど、もう誰にしがらみも何もなくて自分たちのやりたい放題みたいな世界がそこにあるわけですよ。はい。で、あとですね、傑作として分かりやすいのが雲の奥ですね。はい。で、これはあの雲ですね、ふわふわ浮いてる雲をですね、その、まあ、ガス固め機かな、なんかがあって、そのガスでですね、雲を固めて、その上にですね、自分たちのですね、王国を、雲の王国を作ろうっていうですね、話で、これも結構ですね、なんていうか、子供がくすぐられるじゃないですか。あのね、雲の上にですね、自分たちの世界を作れるんですよ。もう考えただけでワクワクしますけど。で、そこに自分たちの家とかですね、まあ、いろんな施設とかを建てていくっていうですね、まあ、そういう子供が考えるすごく、こう、なんか魅力的なガジェットですよね。そういう。ね、あの、普段からその家でいなさいと。で、何々しなさいとかいろいろ言われる子供やからこそ、そういう自由な世界観っていうのがすごく憧れであると思うんですよね。だからまあ、皆さんね、その、まあ子供の時にやっぱり、秘密基地とかね、そういう自分たちの世界、っていうのを作って、ね、遊んだことってある人たち多いと思うんですけど、で、私も河原とかでですね、友達と秘密基地作ったりしてましたけど、で、そういうですね、面白さっていうのはドラえもん映画の方としてちょっとあるわけですよね。そういう鉄人兵団とか雲の王国とか。で、今回のその日本誕生はそれを、まあ日本、太古の日本ですね。誰もいない日本でやろうっていうことですね。はい、誰もない日本で、その自分たちの家を作って、で、食べ物を作ってですね、で、お花を植えてですね、で、仲間っていうかですね、ペットを作ってそこで住もうみたいなですね、家でと称してっていうですね、まあそういう魅力的な話なわけですよ。で、ここだけで結構、やっぱ、子供としては絶対上がるというか楽しいはずなんで、もう入り口からしてこの日本誕生は面白いんですよね。でですね、この映画を、まあ、語るというかですね、この映画で何がやっぱり、ね、憧れとしてすごくあったかっていうと、その、なんていうかね、ご飯のシーンがすごくこの映画美味しそうなんですよ。で、ね、ドラえもん日本誕生の魅力の一つ、絶対ご飯っていう人、結構いると思うんですよね。はい、見た人は、昔からね。はい、というのもですね、なんていうかね、大きなその、実のついた大根っていうのをですね、その、植えてですね、ドラえもんがその、ある道具で。で、その実をパカって開けると、その中からカツ丼とかが出てくるっていうですね、まあそういった秘密道具があるんですけど、 で、それがやっぱりね、昔ながらにすごくうまそうでですね、はい、大根の実を開けるとそこから食べ物が出てくると、カツ丼とかカレーとか出てくるんですよ。で、それがすごくうまそうっていうのはですね、記憶に鮮明に残ってるんですけど、はい。で、やっぱそういうですね、なんていうか細かいところの、なんていうかね、子供の、ああ、これはすごく良さそうだなっていうですね、まあ、憧れみたいなのをですね、救い取ってるのが、まあ、今回の、日本代表で、やっぱりこれはヒットして当たり前やなと思うんですけど、まあ、そこら辺ね、やっぱ代表編を書いた、藤子 F 不二雄先生がいかにこう偉大だったかっていうことでもあるんですけども。でですね、あとですね、私がそのドラえもん映画というかですね、その元の日本壇上で非常に好きだったというか、なのがですね、ホラー演出ですね。はい。で、ドラえもん映画ってですね、実は結構怖い作品多いんですよね。まあ実はって言うと、まあドラえもん映画好きな人は何を今更言ってやがるって感じだと思うんですけど、ドラえもん映画って基本怖いんですよ。はい。っていうのもですね、あの、柴山勉監督ですね、はい。柴山勉監督っていう方がですね、柴山監督がその今までそのドラえもんのですね、作品をまあかなり長い期間ですね、ずっと監督されてた方がいらっしゃるんですよね。で、私がさっきベストに挙げた鉄人兵団も柴山監督の作品ですし、で、まあ前作のね、その日本誕生もその柴山監督なわけですけど、この監督ね、ホラー演出が抜群に上手い人なんですよね。はい。と、やっぱ個人的にちょっと思っててですね、はい。子供を怖がらすのがかなり得意なんですよ。はい。で、わかりやすいのはですね、その多分ね、ドラえもん映画で、皆さん、まあ見てる方はね、皆さんトラウマになってるというかですね、まあ少なくとも私と私の姉はトラウマなんですけど、あのドラえもんのですね、その大魔教ってなくて魔界大冒険っていうですね、話があるんですよね。はい。で、魔界大冒険はですね、本当にですね、恐ろしいシーンがありまして、どこかというとメデューサが出てくるシーンですね。はい。ですね、のび太さんが寝てると、っていうかあの、あるですね、その魔界で、その名の通り魔界で大冒険するって話なんですけど、自分たちの部屋、のび太の部屋ですね。のび太の家の部屋で寝てたら、そこにですね、まあ、完全に安全と思われてる、世界にメデューサーというかその魔界のですね、恐ろしいやつがいきなり現れるんですよね。で、このシーンはほんまに昔ながらに、子供の時はめちゃくちゃ怖くてですね、夜寝れなかった覚えがあるんですけど、まあ、そんくらい怖いシーンとかですね、あとは、鉄人兵団も非常に怖いシーンがありまして、あの、静香ちゃんがね、あの、まあ、その誰もいない表面世界っていうところでですね、その、まあ、のび太たちの帰りをですね、家で待ってると、まあ、ある物音がカタカタってするわけですね。で、なんだそろそろ、のび太さんたちが帰ってきたのねって感じで、こう、パッとドアを開けると、まあ、そこにはですね、その鉄人兵団のロボットが、いてですね、いきなり静香ちゃんに、ね、その、襲いかかってくるっていうですね、シーンがあって、ここもですね、めちゃ怖いシーンなんですよね。はい。で、なんでこんなに怖いのかっていうと、このね、柴山監督って、なんていうかね、多分、ホラー演出の癖というかですね、まあ、なんでしょうけど、なんかね、ちょっと気の抜けたシーンとか、あとはその主人公たちが絶対に安全と思ってる瞬間ですね、そこにいきなりホラー演出をですね、ぶっ込んでくるんですよ。で、先ほど言った例ですと、その、のび太の部屋ですね、絶対に危険が及ばない、その、いわゆるその、普段のドラえもんの世界で見てる日常的な部分ですね。で、そこにいきなり、その、映画のキャラクターが、その、なんていうか、異物としていきなり現れるんですね。だから怖かったりとか。で、先ほどの鉄人兵団に関しても、その、そこはすごく静かなシーンなんですね。静かって、普通にその、家で待ってる時に、その、全くその、BGM とか怖い感じでなくて、普通の日常のところで、いきなりロボットがバンって現れるから怖かったりするんですよね。はい。だからですね、ドキッとするわけで。で、今回のですね、ドラえもんのび太の日本誕生。まあ、これも怖い映画なんですよね。で、どこが怖いっていうとですね、で、これね、多分ね、そうそうっていう人いると思うんですけど、この映画、土玉っていうですね、土偶のですね、キャラクターがすごく怖いんですよね。はい。これ土玉っていうのはですね、今回敵役の一人でしてですね、なんていうか、まあ、見た目はその、なんていうかですね、その、まあ、縄文時代とかにいる土偶なんですけど、で、その土偶がですね、なぜか動くんですね。で、衝撃波とかを打ってくるんですけど、で、ヒラリマントでですね、その、ドラえもんがその衝撃波をぶっ放してですね、跳ね返して、その土偶を粉々にしちゃうんですよね。 で、やっつけた、やっつけた、やったということでですね。で、まあ、捕らえられてた、悪役に捕らえられてた、その、人たちを解放してですね。で、彼らを、その、まあ、自分、安全な場所に連れて行きましょうという感じで、どこでもドアを出して、連れて行くんですよね。はい。まあ、そこのシーン自体はすごく感動的なシーンなんですよね。その、なんでかって言いますと、その、今回オリジナルキャラクターとして、その男の子が出てくるんですけど、原始時代の。で、その男の子が、その、悪役にさらわれた、お父さんお母さんと再会したっていう結構感動的なシーンなんですよ。で、その後に、その、まあ、彼らをですね、ドラえもんたちが、そのすごく感動的なシーンの後に、じゃあそろそろ安全なところに行きましょうかっていうことで、どこでもドアを出して、そこから、あの、安全な場所に連れていくわけですね。で、どこでもドアがふーって閉じたら、その土偶がいきなりですね、また動き出して、粉々になったはずやのに、元の形に、ピタピタって戻るっていうシーンがあってですね。で、そこがすごく怖かった覚えがあるんですよ。はい。でですね、なんでこれがそんなにドキッとするかっていうと、まあこれも先ほどのお話と同じで、すごく感動的な感じでですね、その、マッククルっていうですね、その原始人の男の子とその両親との、再会を描いた後に、いきなりこうですね、恐ろしい話になるわけですね。その土偶がいきなり一人でに動き出してっていうですね、宙に浮いてっていうですね、超自然的な怖さを出してくると、そこら辺がね、やっぱりドキッとするんですね、柴山監督のね、まあ、この人独特のタッチで、ね、私としてはドラえもん映画に求めてるところってやっぱ結構そこが多くてですね、まあ、怖がらせるのは非常に重要なドラえもん要素だと思うんで、まあ、柴山監督のそういう演出は僕大好きなんですけど、で、今回ですね、そこら辺も非常に良かったですね。ホラー演出がちゃんとできてるんですよ、今回の映画に関しては。でですね、前のそのね、魔界大冒険のそのリメイク版とかあったわけですけど、あれとかはですね、やっぱ怖くないんですよ。魔界大冒険何が面白いかって怖いとこなんですけど、そこはちょっとやっぱね、かなり減退してて、まあ今風の感じであんまり怖くないんですよね。はい。で、やっぱ不気味さを出してほしいっていうのが個人的にあったんで、まあ、今回のね、日本男女はそこら辺が非常にうまくいってたかなと思いますね。はい。で、あとですね、まあ怖かったといえば、神隠しの描写とかも怖かったですね。あの、あるシーンでドラえもんがですね、その神隠し、まあ、人はいきなり消失する、まあ人間消失ですね。はい。人々の集団消失とかについて、その、話すシーンがあるんですけど、そこら辺もやっぱり結構怖いようにしててですね、今回の映画は。で、やっぱりね、あの、元の映画にもあるシーンなんですけど、そこら辺はやっぱりね、分かってるなって感じですね。ちゃんとドラえもん映画を怖くやってるじゃないのって感じなんですよね。はい。で、先ほど言いました、その、辻玉が動き出すっていうですね、一人でに、まあ、粉々になった辻玉が動き出すっていうのを、やっぱりちゃんとこの映画やっててですね、そこら辺も分かってるねって感じでしたね。はい。ここら辺はね、結構ね、子供見ると怖いと思いますね。はい。まあ、怖がらせてなんぼですからね、映画っていうのは。はい。で、あとですね、今回非常に良かったのがですね、悪役ですね。はい。まあ、その辻玉っていうのは悪役なんですけど、今回その黒幕、一番の黒幕としてそのギガゾンビっていうですね、その呪術師が出てくるんですね。はい。で、このギガゾンビっていうキャラクターはですね、なんていうか、ね、怖いお面をかぶっててですね、その、まあ、素顔は見えなくて、けどなんか、得体の知れない化け物なんですけど、その、なんかね、元のオリジナル版、89年のオリジナル版では、なんでかね、はっきり言ってこのキャラクター小物臭いんですよね。わかりますかね。なんでか、高笑いとかするんですよね。ギャハハみたいなね。で、高笑いをするキャラクターで、なんか見てて全然怖くないキャラクターなんですよ。はっきり言わしてもらって。造形とかすごくいいんですけどね。なんていうか、ものすごく喋るとダメみたいな感じのキャラクターで、やっぱりね、悪役としての威厳というか恐ろしさっていうのが全然感じられなくて、なんであんなに土玉はものすごく無機質な感じで怖いのに親分来れないなって感じでやったんですけど、そこら辺がね、今回のギガゾンビは良かったですね。ギガゾンビの声を当ててるのは今回あのね、有名な声優さんのですね、大塚芳忠さんやったわけなんですけど、まあ、大塚芳忠さんやっぱりですね、うまいというか、かっこいい恐ろしい悪役っていうのをちゃんと今回演じてるんですよね。はい。ここら辺はね、絶対オリジナルの、ギガゾンビより良かったと思いますね。ちゃんと、ね、観客を怖がらせようとしてるというか、ね、あの、恐ろしい 悪人では悪役としての威厳がちゃんとあるっていうことですね。そこが非常に良かったです。はい。そこはオリジナルよりも良かったところですし、はい。あとはですね、まあこの映画良かったのは基本的にオリジナルに忠実ってことですね。まあ、いろんなオリジナル要素は入れてるんですけど、過去にあったオリジナルのいいとこっていうのはちゃんとそういう風に救ってるっていうことですね。先ほど言いました土玉の描写とか、神隠しが怖そうな描写とかですね。そう、ホラーエースをちゃんとやってるというとことか。で、あと、キャラクターがちゃんと可愛いというところもありましたね。この映画ね、そのキャラクター、オリジナルキャラクターでですね、そのゲスト出演みたいな感じなんですけど、その、ペガとグリとドラコっていうですね、その、まあ、のび太が作ったですね、そのペガサスとグリフォンと、あとドラゴンの、3匹が出てくるんですよね。で、この子たちが正直めちゃ可愛いわけですよ。はい。あの、まあ、いろんな動物を組み合わせて作ったキメラなんですけど、まあね、本当にこのね、3匹がもうのび太にですね、まあ、こうですね、すり寄ってきてですね、まあ、のび太を生みの親と思ってるわけですからですね、すごく彼のことを思ってるんですね。で、そういう描写が本当に可愛いわけですけど、そこら辺の可愛さっていうのもちゃんと今回、しっかり踏襲してましたね。はい、今回のシンドラえもんは。そこら辺は素晴らしいと。はい。でですね、まあ、こっからはですね、その完全にオリジナル、過去の、ちょっとですね、私も、日本誕生自体私の中では、正直ドラえもん映画の中では、まあ、それほど傑作やと個人的には思ってなくてですね、まあ、中ぐらいですかね、ちょうど中ぐらいの面白さと個人的には思ってて、まあ、そんなに何回も何回も死ぬほど繰り返し見たわけじゃないんで、他の、まあ、雲の王国とかはね、あの、なんていうか、南海大冒険とかですね、あと、鉄人兵団とか、そこら辺の、あと宇宙小戦争とかですね、そこら辺っていうのはマジで死ぬほど見てたんですけど、この時に。まあ、この日本誕生は私としてはそれほどめっちゃ繰り返して見たわけじゃないんで、ちょっとオリジナル、その描写オリジナルにもありましたよって言われると、ああ、そうなんですかとしか言わないんですけど、まあ、ちょっと記憶がある限りは、その、今回オリジナルとして付け加えられてた要素で非常に良かったところっていうのを今回、今からちょっとつらつらと話してみようかなと思うわけなんですけども。で、今回、まずですね、その、人種に関して、なんかすごくいい描写があるっていうことですね。で、ここは非常に感心しましたね。はい。っていうのは、今回日本誕生っていうのは題名の通り日本が誕生する話なんですよね。そのアルククルっていう男の子がいまして、その男の子の、その、まあ、一家というかですね、その、まあ、光族でしたっけ。まあ、そういう一族をですね、その、まあ、困っている一族を助け出して、ある、そのギガゾンビっていう悪役から救い出して、で、彼らを日本に連れてくると。で、その彼らが最終的にその日本での、その、まあ、日本人の祖先なんだよっていう話が、今回の話なんですけど、だからね、のび太がその、もしかしたらククルは僕の、あの、先祖かもしれないね、みたいなことを言うシーンがあるんですけど、で、そこの絡みでですね、ドラえもんがその、なんか図式入りでですね、その、どうやって人間がですね、その、地球上に生まれて、その、いろんなですね、大陸にですね、伝播していったかっていうのを、まあ、解説するんですけど、まあ、そこら辺で、人間は本当に全人類が繋がってるみたいなことを言うわけですね。で、これは本当にその通りですね。その、まあ、ご存知でしょうけど、皆さんご存知の通りですね。まあ、人間っていうのはもともとそのアフリカ大陸で発生したわけです。そのネグロイドって言われているその人種ですね。で、そこからその上の方にですね、エジプトの方にその渡ってですね、ヨーロッパ圏ですよね。で、コーカソイドに、っていう人種に分かれて、で、その下ですね、次はイランとかを通って、その、まあ、アジア方面ですよね。モンゴロイド。で、まあ、私たちモンゴロイドですけど、日本人は。で、その血がどんどんですね、その、まあ、西から東の方にどんどん伝わっていったわけですね。ですから、人間っていうのは基本的にその、みんなですね、あの、まあ、人種で、国とかで分けてるとはいえ、もう、もちろん、出だしは一緒なわけですよね。はい。入り口は完全に一緒なんで。で、そこら辺がですね、やっぱり、あの、この映画の中で、さらっと言われるんですけど、こういうのは結構大事だなと思いましたね。結構人間っていうのは、その、なんだかんだで、ね、こう、分別してるけど、源流を立てればみんな一緒なんだぜっていうですね。だから、そのね、あの、人種でこう、ああだこうだ言うのとか、アホらしいんじゃないのみたいなことまで、うがったらそういう風に見えるっていうですね。まあ、そこら辺の、ちゃんとその、どこで発生したか、源流は一緒なんだよっていうことをちゃんと記事で言ってるっていうのが、 あ、普通に感心しました、ああすごいな、そういうことちゃんと言うんやみたいなね、まあそういうところとかありましたね。であとですね、あのすごく逆シーンで面白かったシーンがありまして、今回ですね、そのこれオリジナルでもあるんですけど、そのドラえもんがですね、そのハムスターを怖がるんですよね。はい、あののび太のパパがですね、そのハムスターを、なんか自分の部長がですね、その家族旅行でちょっと外出してるからその間預からんといかんみたいな感じで、そのハムスターを家に連れてくるんですよ。でドラえもんってご存知の通りネズミが嫌いじゃないですか、なんでハムスターも怖がってですね、逃げ惑っちゃうわけなんですけど、である時にですね、その自分のですねどら焼きをハムスターに食べられたっていうエピソードが出てくるんですね、劇中で。でまあ結局そのどら焼きは別にハムスターがどら焼き食べるわけないんで、結局はその自分のね、そののび太の家に潜んでたそのククルっていうですね男の子が、もうお腹が空いたから盗み食いをしたんだということがわかるんですけど、ハムスターがですね、その自分のどら焼きを食べたと思い込んだドラえもんはですね、もう許さんということでですね、あの日本刀みたいな道具をですね、出してですね、なんていうか、まあ有名なドラえもんのそのネットとかで流れね転がってるドラえもんの原作の画像であるんですけど、野郎ぶっ殺してやるってですね、完全にドラえもんがイカれたですね、目をしてる映像はあります。画像がありますけど、原作の絵がありますけど、その目のまんまですね、日本刀でね、そのハムスターをぶっ殺そうとするっていうシーンがあってですね、そこら辺は非常に今回の劇場版で笑っちゃったとかですね、ほんまにここは面白かったですね。だって日本刀でね、ハムスターを切り殺そうとするドラえもんって、もう絵面が面白いじゃないですか。はい。まあそこら辺とか非常に面白かったですね。はい。でですね、ものすごく感心したのは、あの今回そのまあドラえもんたちがというか主人公たちがね、そのもう嫌だと、その親に何やかんや言われるのが嫌やってってね、そのね家出をする話なんですけど、そこをものすごくこの現、ね、映画版は掘り下げてましたね、今回の映画版は。でどういうふうに掘り下げているかというと、あのなんていうかね、双方から掘り下げてるんですよ。まず一方はその子供からの目線ですね。いろいろその親から何やかんや言われて、そのあれせえこれせえね、そのでプレッシャーをかけてくると、そのね、いろいろ習い事とかね、はい、でそういうのでもう息苦しいよ、もうどっか自分で一人で暮らしたいよっていうことで彼ら家出して、原始時代で暮らそうとするわけなんですけども、でそこの石器時代ではですね、そのなんていうか子供たちが親をですね手伝ってるのが当たり前の世界なんですね。はい。でこれ確かそのオリジナルの映画にはなかったと思いますけど、そのククルたちがね、その原始人の子供たちがその親がね、いろいろこう家とかを作ってるのをですね、まあ本当自然に手伝ってるっていう事があるんですよね。はい。でそれを見てですね、そのジャイアンがね、この今回の映画の中では、あの子供がね、その手伝ってるのが当たり前なんだなみたいな感じで感心するっていうシーンがあるんですけど、でこれはだからね、その今まで彼らはその親からないあれせこれせって言って、すごくそのね、まあジャイアンとかやったらその親からその店番を頼まれたりとか、そういうので俺は奴隷じゃねえみたいな感じでその奢って家から飛び出したわけなんですけど、まあそういうことをちゃんと子供はして当たり前なんだっていうですね、そう親を手伝ってちゃんと手伝うことは子供の仕事の一つなんだよっていうことをちゃんとこの映画は言ってるわけですね。でこれはまさにその通りで、そのね、まあ子供っていうのはそもそも昔はなんていうか労働力の一つとして見られてたわけですからね、本当にその近代までは、ね、で現代になってやっとその子供っていうのはね、なんていうか、まあ、子供の権利条約とかありまして、まあ労働力として見なされないようになったわけですけど、それまでっていうのは、まあ子供っていうのは本当に、なんていうか労働力の一種というか財産の一種ですよね。だから、まあもちろん、やりたくてそうするわけじゃないですけど、なんていうかね、売りに出すことももちろんありましたし、ね、なんていうか、まあそういうもんじゃないですか。ね、まあ食べさせられなくなったら間引いてたりとかももちろんしてたわけですから、でそこで自分たちがいかにその現代のね、そのジャイアンとかのその子供たちが恵まれてるか、俺たち恵まれてる存在だったんだなと、親からあれせてこれせてと言われてたけど、それは当たり前だなっていうことを再確認するシーンとして、このシーンが入っててですね、そこら辺のアレンジはものすごくうまいと思いましたね。はい。でですね、あるシーンでそののび太がその 遭難するシーンがあるんですね、雪山でね。はい、で、のび太が遭難して、そこでですね、いろんな、その、なんていうか、まあ、寒さのあまりですね、凍え死にそうになって、まあ、幻を見るわけですよね。で、その中でですね、これもオリジナルの方には確かなかったと思うんですけど、なんかね、のび太が出てくるんですよ。自分が出てくるんですね、その、幻想の中で、幻覚の中で。で、その幻覚ののび太はですね、その、死にかけてるのび太を見てですね、いや、君は何でも自分でできるって言って家出したんじゃないかっていうんですよね。はい。で、これは本当にこの映画の発端部分がそうで、なんていうか、のび太はね、その、もうその、親からガミガミ、ママからガミガミ言われるのが嫌やから、もう自分だけで生きていくって家出をしたんですけど、そこで、自分一人じゃ何もできないと、まさに死にかかってる状態で、助けも誰も来ないと。だからもう一人で死んでいく恐怖ですね。誰も助けに来てくれないっていうところで、初めてその、ね、その、自分一人で生きていくことなんて無理なんだよっていうことを知るわけですよね。はい。ですから、ものすごく教育効果がありますよね、ここら辺もね。だから家出なんてするもんじゃねえよっていうことなんですけど、で、そういうところとかがものすごく優れてると。で、それが子供目線の描写ですね。で、この映画優れてるのがですね、その親の描写もさらっと入れるんですよ。はい。っていうのをですね、まあ今の時代ですね、まあ言うてもその子供をこき使うって正直どうやねんと思うじゃないですか。まあ虐待の意思と思われることもありますし、もちろん度が過ぎたらそれ虐待ですよね。はい。ね、子供になんやかんや無理やりやらせてですね、で、親はぐうたれてるって、それはもう、ネグレクトとか、いじめみたいなもんじゃないですか。家庭内暴力の一種ですよね。はい。で、その描写を避けるためなんでしょうけど、ちゃんと今回ですね、その、親からの目線、ママ目線っていうのを入れてるんですね。これが非常に感動しましたね。はい。っていうのも、その、なんていうかね、パパがですね、ママとパパがちょっと話するシーンがあるんですけど、その、ね、のび太が、その、家出から帰ってこないと、っていうので、その、ママが大丈夫かしらって心配するっていうシーンがあるんですよね。で、これも確か原作になかったと思うんですよ。はい。ママがちゃんとのび太、ね、その、家出したのび太のことをちゃんと親として心配ちゃんとしてるっていう描写ですね。で、それを見て、そのパパがですね、その、まあまあまあ、お腹を空いたら、お腹を空かしたらすぐに帰ってくれたっていうことを言うんですけど、で、そこでその、ハムスターね、その自分の家に連れてきた、ハムスターをケージの中から出してですね、なんか、カゴの中ばっかりじゃ窮屈だよな、みたいなことをそのハムスターに言うんですよね。で、まあそれはもう明らかにその、子供たちのことのメタファーなわけですよね。そのカゴの中でぎゅうぎゅう詰めて、いつも親からあれせえ殺せえって言って、ぎゅうぎゅうにしてても子供ってのは伸び伸び育たないよと。だからある程度子供は子供で、そのなんていうかね、自由に生きるというかですね、その親の手のかからないところで、自分の世界を作るっていう大切さっていうのもあるんだよっていうことを言ってるんですね、この映画。はい。もうさらっとね、そのお父さんが普通にね、そのパパが普通にそのハムスターのことで話しかけるだけなんですけど、やっぱりそこは、それはそういうことなんですよね。まあ、子供をどう育てればいいかっていうことのアンサーになってるんですよ。これめっちゃスマートですよね、脚本として。素晴らしいと思いますね。はい。とかですね。まあ、ここら辺が、もう一番すごいな、この映画ですごいなと思ったところ。はい。で、あとはですね、今回この映画、その脚本で、伏線を張るところが非常にうまかったと思いますね。はい。ね、原作というか、その元のオリジナル版の映画は、はっきり言ってですね、その今回の、その、事態ですね、そのギガゾンビっていう、ですね、まあ男が、引き起こすですね、まあいろんなトラブル、っていうのに立ち向かってるわけですけど、それの収集の仕方なのは結構無理やりな感じで、オリジナルが終わるんですよ。で、これは後から詳しく言いますけども。で、そこまでに至るまでにですね、あんまりなんていうかね、やっぱり大きな障害っていうのをね、オリジナルでは見せないんですけど、まあ、今回の映画版ではね、ものすごく大きなですね、その、まあ、巨人兵みたいなのがですね、立ちはだかってですね、ドラえもんたちを襲ったりですね、まあ、これ土偶なんですね、大きな土偶ってことで出てくるんですけど、まあ、そういうアクションシーンとかでちゃんと見せ場をものすごく作ってるっていうところとかも見事だと思いますね。はい。なんですけど、その、 大きな毒をどうやって倒すかっていうところでですね、また一つうまい伏線というかですね、そのまあドンブラコっていうですね、まあもともとその原作の漫画で出てくる秘密道具ですけど、ドラえもんので、そのドンブラコっていうのをまあものすごくうまい形で伏線に落とし込んだりしてるんですよね。はい、とかですね、まあそういうキーアイテムの使い方で、キーアイテムの使い方でものすごく感心したのが、あの犬笛を吹くシーンですね。はい、でこれも素晴らしかったですね。はい、で犬笛、確か原作で出てこなかったと思うんですけど、あのククルっていうね、男の子がその犬笛をですね、自分の首にかけてるんですよ。はい、でその犬笛はそのまあね、あの犬と、まあ、ある狼かな、なんか子犬かわかんないですけど、まあそういう、犬をそのククルが昔飼ってて、そのね、あのまあ、犬とはぐれちゃったんだけど、自分でね犬笛を吹いてたら、あの帰ってきてくれたんだみたいな、エピソードが挿入されるわけですけど、でこれねオリジナルにもあるんですけど、犬笛の部分がすっかり抜け落ちてるんですね。はい、で今回からあの追加されたのがその犬笛っていうアイテムなわけですけど、それが一つあることでですね、まあ先ほど言いました、遭難した雪山で遭難してしまって死にかけてるのび太を助けに来る、3匹、そのグリとそのペガとドラコの3頭ですね、3頭がのび太を救いに来てくれるっていうところをですね、ちゃんと描写として生きてるんですね。のび太が犬笛を吹いたから、彼らはそれを聞いて助けに来てくれたんだと。でそれは先ほど言いましたククルがそのね、はぐれちゃった子犬をね、その犬笛を吹いてたらそれを聞きつけて子犬が持ってきてくれたと、自分のところに帰ってきてくれたっていうところとリンクしてるわけですね、うまく。そこもね、オリジナルにあった要素をうまくこうコネクトしてるというかですね、はい、そこら辺が非常に描写としてうまかったです。ちなみにですね、この、のび太がですね、雪山で遭難してしまったっていうエピソードなんですけど、これですね、オリジナルの方は、ものすごくなんか適当な感じで、解決しちゃうんですよね。で、そこら辺も非常にですね、今回、ね、そのククルが、その昔犬が帰ってきてくれた、自分の元に戻ってきてくれたっていうのと合わせて、そののび太の元に、その3頭の、ね、自分が作り出してですね、産んだ、その、グリとペガと、ね、そのドラコっていう3頭の、ペットが自分の元に駆けつけてくれたっていうところとリンクしてるっていうのは、ものすごくうまい伏線っていうか、ね、うまい回収の仕方やなというか、ね、のび太がちゃんと助かることに整合性があるうまい改変やなと思いましたですね。はい、しかもこの犬笛ですね、それだけで終わらずにですね、もうこれがラストで泣けるんですよね、ちゃんとね、うまい形でそのまあ、ククルと、まあ、原始人のククル、本当に7万年もの時間を隔てても、ちゃんと伸びたと、ククルはちゃんと繋がってるっていうですね、そういうアイテムとして最後に生きてるんですよね。ラストカットやったと思いますけど、このカットも非常に良かったですね。まあ、さらっと入れるって感じで。だからね、やっぱ小道具の使い方が、このね、映画ものすごくうまく機能していてですね、まあ、感心しきりって感じですね。で、あと、まあ、クライマックスあたりのディテールの話をしようと思いますけど、そのね、オリジナルの方ではですね、そのギガゾンビっていうね、悪役、先ほど言いましたね、オリジナルでは結構、その、なんていうか、ね、高笑いするようなですね、小物感溢れる悪役だったんですけど、今回のオリジナルじゃないわ、その、今回の新ドラえもんの方のギガゾンビはですね、ちゃんとその、なんていうかですね、悪役と威厳があるっていうのももちろんですけど、どうやって世界を支配するかっていうですね、しか支配しようとするかっていうですね、世界征服を目論むロジックがちゃんとあるんですよ。で、そこもやっぱね、うまいなと思いましたね。なんていうか、やっぱ悪役ならそういうビジョン持っててほしいじゃないですか。どうやってね、世界の王になろうとするかっていうところの、ね、ビジョンがちゃんとあるんですね。はい。でですね、そのギガゾンビを、どうやって倒すかっていうことなんですけど、まあこれネタバレになっちゃいますけど、そのオリジナルの方ね、その89年のオリジナルでは、まあ、ぶっちゃけね、これね、大人が解決するんですね。はい、ドラえもんたちじゃなくて。はい。っていうのも、そのタイムパトロールっていうですね、その時空のですね、時空犯罪かな、を取り締まる パトロール隊がいまして、まあ、昔タイムパトロールボンという、ね、作品ありましたけど、藤子先生で、まあ、それのですね、タイムパトロールがそのギガゾンビを実は追っててですね、でのび太に渡した発信機を元にその駆けつけてですね、のび太たちは絶体絶命だけども、そのタイムパトロールがいきなり現れてですね、ギガゾンビを一網打尽にしてしまうというですね、何やそれというですね、結局大人が簡単に解決しちゃうんかよみたいな感じで、ちょっと私はこれ嫌いなんですけど、ちなみに結構このパターンドラえもんをちょいちょいあるんですよね。私があんまり好きじゃない例としてはですね、アニマルプラネットですね。アニマルプラネット自体はですね、本当に私、なんていうか、そのラスト以外はものすごく好きなんですね。なんていうか、ディストピアの世界観でいいですね。なんていうか、ものすごく世界観が、ものすごく暗い世界観なんですよね、終盤とかね。なんていうか、汚染物質にですね、ね、汚染された。星にですね、伸びた一人でですね、行かないといけないっていうですね、もうすごく恐ろしいのがあって、まあ、ニゲムっていうですね、まあ、人間の、ね、メタファーなんですけど、ニゲムたちがですね、立ち並ぶ前でですね、そのマスクを、ね、その取って行かされるシーンとかものすごく怖かったりしてですね、そうですね、アニマルプラネットも非常に怖いドラえもん映画の一つですね、はい、あの、ピンクのモヤのシーンとかもそうですけど、はい、まあ、それはいいとしてですね、まあ、その映画もですね、最終的にはその、大人が駆けつけて全部解決しちゃうっていうところとかがあってですね、やっぱちょっとそれはどうやねんみたいなのが個人的にはあるんですよね。ちゃんとドラえもんたちが解決してほしいっていうのが個人的な部分であるんで、まあ、そこら辺うまく出たのが、そのロジックも含めてうまくやってたのが、その、大魔教っていうですね、ドラえもんのび太と大魔教っていうですね、まあ、あの、犬のね、あの、国に、スモーカーズフォレスト、ヘビースモーカーズフォレストっていうところに隠れてた犬の、ですね、王国に行って、その敵を倒すっていう話とかは非常に伸びたっていうか、ドラえもんたちが独力でなんとか敵をやっつけるっていうところで非常にうまく機能してた作品の一つだと思うんですけど、まあそういう感じで大人が全部解決しちゃいました。じゃあちょっと個人的に好感なんですよ。そういうところはですね、なんやそれっていうところがあってですね。で、本当に日本誕生はほんまにそれの最たる例だと思うんですけど、いきなり大人が現れてやっつけちゃいましたっていうですね。はい。なんですけど、今回ですね、その、新のび太の日本誕生では、そこがかなり変わっててですね、ちゃんとその、ドラえもんたちがやっつけるんですよ、ギガゾンビを。で、やっつけた後に、まあなんとか刑事映画とかでありがちなように、タイムパトロールがそこで、後から現れてですね、ギガゾンビをしょっぴいていくっていうことになるわけですけど、はい。まあ、そこら辺ね、ちゃんとドラえもんたちがやっつけるというところですね。で、それからですね、そこをどうやってやっつけるかっていうところなんですけど、これが非常にまたうまいなと思ったんですけど、これククルがやっつけるんですね。はい、あの原始人の男の子のククルがですね、ギガゾンビを、というかギガゾンビがですね、その企んでたですね、まあ、機械をぶっ壊して、やっつけるんですけど、そのぶっ壊すやり方っていうのはめちゃくちゃフィジカルにですね、頼ったやり方でやるんですよ。はい。っていうのもですね、なんだかんだ言ってそのドラえもんとギガゾンビっていうのは未来の道具を使ってですね、まあ言ったら科学力で、敵をやっつけようとするんですけど、そこでですね、人間固有のですね、その肉体ですね、人間が持つ生命の肉体が、それを上回るですね、ような方法で、まあ、ギガゾンビっていうですね、なんていうか、科学を使う敵をやっつけるわけですよ。今ね、ギガゾンビっていうのはですね、その科学の力で何でもかんでもですね、やりたい放題でですね、なんていうか、原始の人たちを、なんていうか、びっくりさせてたわけですよ。ね、これよく言われますけど、その昔から言うと、その科学っていうのは魔術と一緒なわけですよね。はい。昔の人から見ると科学っていうのは完全に魔術と一緒で、だから、イフの対象としてな、あったんで、それを利用してギガゾンビはいろいろですね、その原始の人たちを操ってたわけですけど、まあそういう状態の中で、その人間のですね、その、なんていうか別に科学も全く関係ない肉体の力が科学に打ち勝つっていうですね、ところが非常に逆説的でですね、感動的なんですね。はい。やっぱそこら辺もね、原作にはない、オリジナルにはない良さですね。だから非常にうまいなと思いましたね。で、今回ですね、これ作った人、監督さんですね。 役は新之助さんという方なんですけど、でこの人今回脚本も兼任されてるんですね。だからね、この人ほんまにうまいな、うまい人やなと思いましたね。はい。でね、この人ね、まあ、ドラえもんシリーズのですね、大魔教から監督になってるんですよ。で、大魔教ね、先ほどもちょっと話しましたけど、その犬の王国でですね、まあ、支配されてるワンちゃんを助けるっていう話なんですけど、これね、そうなんていうか、はっきり言って新ドラえもんのび太の大魔教は正直私はあんまりピンとこなかったというか、面白くなかったんですよね。なんていうかね、まあどこがダメかって言い出すときりないんで、もう話しませんけども、それほどピンとこなかった、それほどなんかオリジナル要素もうまく機能しなかったと思っているんですけど、じゃそこからものすごくステップアップしてるなと思いますね。はい。だからなんていうかね、まあ今後ドラえもん映画もこの方に撮っていただきたいなというかですね、なんていうかね、だからドラえもん映画ね、やっぱり新ドラえもんになってもですね、やっぱ結構ダサくって正直なところあるんですよ。はい。例えば人形大回戦とかですね、まあそれがひどかったんで言うと、そのそうですね、まあ緑の巨人伝とかですね、まあひどかったわけなんですけども、まあそういうダサくもあるんですけど、やっぱいい監督はいい監督でものすごく着実にステップアップしてるなと思いましたね。あの役は新之助さん、ほんまにすごくこれから楽しドラえもん映画楽しみな人に なりましたね。はい。でこれはですね、結構、他にもありましてですね、あの寺本幸雄さんという方がいらっしゃるんですよね。で寺本幸雄さんという方もそのドラえもん映画をに携わっている人なんですけど、でこの人今までドラえもん映画3作撮っててですね、でね、1作目を監督されたのがその魔界大冒険やったわけですよ。で魔界大冒険はね、その新魔界大冒険かは、はっきり言ってですね、その先ほど言いました通りホラー演出が全然怖くない、あのね、昔見たあのね魔界大冒険に比べたらもうあんまり怖くないのは、そのね、リメイクされたドラえもんのね、魔界大冒険 でこれはあんまりファンからも好かれてないですね。だからね、はい。でこの人ダメかなと思ってたんですけど、その次に撮ったのがあれですよ、あの鉄人兵団ですね、はい、羽畑、天使たちか、ありましたけど、ね、あれは本当に傑作でしたよね。ドラえもんのび太とね、あの新鉄人兵団、本当に、まあ、鉄人兵団は私は本当にね、あの、まあ、ドラえもん映画で一番好きっていうのは何回もさっきから言ってますけど、はい、まあ、それに比べてもね、鉄人兵団、新鉄人兵団はすごく良かったですから、出来が。まあ個人的にはね、やっぱりオリジナルにはあれは勝ってないなと個人的には思っちゃうんですけど、まあそれでもやっぱりものすごくオリジナル要素もうまく機能してて うまい人やなと思ったんで、はい。ちなみにね、寺本幸雄さんものすごくご自身がドラえもんマニアでね、そこら辺も非常に好感を持ってるんですけど、好きでやってるんやなって非常にわかるんでね、この人の場合。はい。で、その次に撮ったのがあれですね、あの、秘密道具ミュージアムっていう、まあ、これはその、リメイク作じゃなくて、オリジナルのドラえもん映画やったんですけど、秘密道具ミュージアムは、ね、良作でしたね、これもね。はい。だから、ね、寺本幸雄さんも、その、最初ね、魔界大冒険撮っちゃいましたけど、その後で徐々に、こうね、というかもう、一気にステップアップして、やっぱドラえもんファンの、ね、旧来のドラえもんファンのちゃんと心を掴んでる監督さんなんで、まあ、今回役は新之助さんが同じような立場に立ったなと思いましたね。多分この人はやっぱりこれからドラえもんファンはね、彼にとってほしいというか、まあ、私は少なくともドラえもん映画ね、役はさんとあと寺本さんにとってほしいなと非常に思える、監督さんに なりましたね。はい。まあ、そんな感じでちょっと長々と話してきましたけど、まあ、今回のドラえもん映画、お子さんいらっしゃる方は絶対行った方がいいと思いますね。はい。ちゃんと怖がれる要素もありますし、しかもやっぱ一番最初ら辺話しましたけど、やっぱ子供が楽しい映画なんでね、自分のね、そのなんていうかね、世界を自分たちで作る楽しさっていうのを味わえれるという、そういう魅力的な世界観っていうのも含めてそうですし、あともオリジナルのですね、ファンですね、元々のドラえもん映画のファンもやっぱりこの映画を見ると、やっぱりそういう伏線の張り方のうまくとか、そういうところを比較してもやっぱ楽しめると思いますし、私としてはやっぱりオリジナル声してるような作品やなと思いました。はい、そういった感じで、はい、もう日の打ちどころがないぐらい今回のドラえもんが良かったですね。はい、まあ、そんな感じでベタ褒めで終わろうと思います。はい、もうなんかね、2日連続ヘイトフルエイト見て、 ドラえもんを見て、なんかいい映画見たなって感じですね。方向性が違ってまた面白かったですけど。はい。そんな感じで今回日を終わりたいと思います。はい。ですね、次回見たい映画なんですけども、ちょっとまだ決まっておりませんので、また面白い映画を見れば日をしたいと思います。はい。それではですね、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いてありますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それではこれで失礼いたします。